草刈りもらったの大丈夫、やりたいことで遊べば人生は
うまくいく。イエーイ。
隣に、友達がありまして毎回このコールをするたびにニヤッと笑うっていうゲストがいるんですけども、まあ、第3回目ということでね、
はい、
林井也君にいろいろ聞いてるんですけども、いよいよ、
はい、
最終章ですかね。
はい、戻りますとさすがに
戻ります。まあ、ね、この2回はですね、まあ、ちょっと、まあ、自分でやりたいことで仕事を、ね、していくってところで、その前段階ですね、のところを話してもらったんだけど、ね、前回はちょっと最後、こう自分で決めるっていうその力を、あり方を取り戻して、まあ、会社の中で動いていったらいろいろ変わってきたところだったと思うんだけど、はい、そこからこう、ね、今サルサとコンサルティングっていうことでね、
はい、
独立してるんですけど、そこまでの、
はい、
どういったってい
う、はい、わかりました。
はい、
その前回お話したところです。最後その正月明けてから、まあそのまあ、環境にちょっとね絶望するというか、これはまずいと、愕然とするというのがあって動き出した話があったんですけど、中でそのまずやっぱり一番2つ大きな出来事があるんですが、うん、1個としてはそのジェームス・スキナーのね、そのセミナー講師がいるんですけど、実はあの無料のコーチング受けないかっていうね電話が来るんですよ。 CD を買ったので特典でついたんですけど、そこで電話しながら実は話をしていくと、やっぱり自分の中で実はやりたいことがあったってすごい気づかされる
ん
ですね、
うん、
っていうのは過去に裏切った友達に謝りたいっていうのがあったんですよ。
へ
え。実はあの一緒にこうローターアクトクラブといって、あのロータリークラブのね青年部があるんですよ。一緒にやろうって言われたけど、実はあの忙しくなっちゃって、さっき言った実はあの転勤するやらしないやら本社に引き抜かれるなんやって実は被ってるんですけど、でそれで実は自分の中で忙しくなりすぎちゃって、挨拶にみんなに行こうと思ったけどずっと行けなくて、実はね、で結局そいつとしてはだからそのちゃんとしっかり挨拶できるやつだとか礼儀正しいやつだと思って入れてくれたのに、ある人が大事にしてるとこ裏切っちゃったんですね。何も挨拶もせずにいなくなってるんで、でメールだけで済ましたりとかしてるんで、でやっぱりすごいもう疎遠になったりとかしたんですけど、そう実は謝りたいんだって話を実はそのコーチングで引き出してもらって、え、なんでしないのって言われて、いやだって、いや絶対嫌ってるじゃないですかみたいな、本当みたいな、それ誰が決めてんのって言われて、いや僕ですねみたいな謝らないのみたいな、いやもう謝りたいですねみたいな、いつすんのって言われて、
コーチングや、
この電話を切ったらしますって言って、で電話を切って電話しようと思ったけど、立ち読みだと思って、まあ立ち読みしに行くんですね。じゃあ、
立ち読み
こう気持ちがなんかもうなんかもう、なんかドキドキしまくってるんで、やばいみたいな、できないみたいな。で、漫画読むと、何も入ってこないみたいな。で、家帰ってご飯食べるってご飯食べても、何も変わらないと思って。でもやっぱり、電話するって決めたしなと思って。で、ここで変えないと、さっきのクソみたいな環境だって話をしたんですけど、と一緒でやっぱり結局変わらないと。めっちゃ死ぬ、バクバクバクバクしまくって、もうやばいって思ってるけど、その人の名前のとこまで行ってやっべ、ポチしたらすぐ電話かかるけど、やっべ、どうしようどうしようって言いながら、どうしようどうしようって言いながらポチっても押してるんですね。もう無意識で体だけ動かして反抗する気持ちと裏話も押して、ずっとこうやってやって、電話出てくれて、もしもしみたいな、久しぶりみたいな感じで、あ、どうしたみたいな、今から会えるって言って、いや、なんで、いや、実はじゃなくて、会えるって、いや、理由言ってくれんと会えんわって言われて、いや実はね、いや俺こういうふうにやって裏切ったじゃんって言って、実はそれですごいずっと謝りたいなと思って、ああいう全然俺もあの時は子供ガキだったしいいよって言って、ごめん、でも俺ちょっと会わないと俺の気が済まないんだ、
おお、かっこいい、
でちょっと本当は会いたいんだけど今から時間くれないって言って、おお、うん、いいよって、じゃあ来ていいよって言って、で行って会いに行って、ごめんって謝って、でそこからちょっと飯食い行こうやっていうか、そのファミレスに行って、そこから2時間ぐらい
もうなんか3年ぶりぐらいに、昔同士だったんですよ、
はいはいはい、
一緒に戦って同士だったのがやっとだから他人からやっと友達に戻れた瞬間、
うーん、なるほど、
っていうのがあって実はすんげえ勇気もらって、
うん、
で実はそうこうしてるうちに実はもう一個の出来事があるんですね、
うん、
実はそこだから実はそのすごく自分の中のこの怖い、
うん、
したいけど怖い、
うん、なるほど、恐怖、うん、したいけど怖い、
そうだ、自分の本当に心の声としては絶対謝りたいし仲良くなりたいし、とにかく仲良くなりたいというか、とにかく謝りたい、会って謝りたいっていう気持ちがあるけれども、やっぱり頭では怖いし、きっとだから会ってくれないだろうしってずっと葛藤があったけど、やっとそこでなんか解消できたっていうのがあって、それすごく大きな出来事で、
ね、
うん、でもう一個あったのが、実はフランスにいる、日本人のダンサーさんがいるんですけど、
うん、
まあ、ちょっと彼女的な存在として、
うん、
あったんですけど、
おうおうおう、
これ多分流れるとまずいかもしれないですけど、
お
うおうまずいかな、
まあ、まずいよ、まずいよ、
まずいかな、わかんないけど、まずいかも
しれ
ない、
どっかから聞くかもしれないけど、
まあいいか、そ、まあ、そんなことがある
んですけど、
実はちょっとあの人実はフランス来ないみたいな、
お
うおう、フランスのダンスのフランス人のチームがあるんですけど、そこは次新しい授業しようと思ってると、
お
コンサルを探してると、
すげ
え、あなたどうって言って、
お、
実はその彼女に対してずっとコンサルしたんですね、コンサルというかそのまあこれ、金額どうしようかなとか、
うん、
どういうふうに戦略取っていこうかなっていうのに対してずっとその
彼女のそうサルさんのその仕事を、
そうそうそうそう、もともとだからその店長としても一応戦略いつも考えて
まし
たし、もともとだからその昔学生時代にコンサルタントが来られたので勉強もしたのでずっとやってて、それはでもあって実はそういう話が来て、あとは一緒に住めるしってところも向こうとしてはあって、うん、今言ってくれて、うん、めっちゃいいなと思ったけど、うん、怖いんですねこれまた、
うん、
仕事辞めて、だから
別にそうか、仕事辞めていかなきゃいけない、フランス
仕事辞めなきゃいけないし、でフランスに行った後もどうすんのみたいな、
はいはいはいはい、
俺何すんのみたいな、
あ、そこ
まずいでしょみたいな、
そこでその会社を辞めるか辞めないか選択が来てるんだ
っていう、実はチャンスが来るんですね、
うん、
で、すごい悩んで、でも実は心は知ってるんですね、
はいはい、
もうやばい、バクバクするってことは結局は
行きたい、
めっちゃ行きたいと思ってるから
で心は実は知ってるけど、まあ、最後で背中を押してほしいと、でそのだから無料コーチングで実はそのジェームスキーのやつをやっていく中でその話も出てきて、で実はじゃあ林くんどうするってなった時に、いやちょっとまだ決めれないですって話した時に、じゃあ無料のその説明会があるから来なさいって言って、行かしてもらった時に、すごい当時まだ僕はね人間としてすごい全然できてなかったんで、周り見た時にやべえこいつらレベル低いみたいな感じで思ったんですね。なんでかって言うと、なんかもう自分の中でもなんかどうしようどうしようとか言ってるだけで何も変わる感じがしなかったですよ、みんな。
あ、
いやこの人たちと一緒にセミナー行っても俺変わるんかなみたいなまずいでしょみたいな。で実はその中でだから席のランクがあったんですね。プラチナ席、 S 席、 A 席、 A 席って言ったら多分こういう人たちがいっぱいいるみたいな、
あ
まずいみたいな、 S 席だと思って S 席にするんですけど、で決め行くこと決めて、でもやっぱ夜になると人生変えようと思ってるのに S 席なんだって降ってきたんですよ ね、 なんかねプラチナだってなって、そっからプラチナで申し込んで、
高いんじゃないの、
まあ、35万ぐらいしたかな、だから、
おー、
でその旅費を含めて50万ぐらいしたんですよ、結局、
お
ー、人生初の高額な買い物っていうかね、
はいはいはい、
多分するんですけど、でも実は初日に実はまあ4日間のセミナーなんですけど、初日に決断という実はワークがあるんですね。で決断のワークで実はそのまあ、ジェームスキーがいると話をしてるんですけど、話してる途中にもすぐ決まったんですね、
はいはいはい、
あ、俺フランス行くわと思って、
へ、
あ、決まったと思って、その背中押してほしいだけだったんで、でその準備も超しまくるんですよ、だからそのセミナーになるまでね、うん、で、そのコーチの人からすると 100% この子が大丈夫って勝手に思ってるんですね、向こうは。
あ、
でもこっちは心配すぎるから準備しまくるんですよ、からセミナーになるとすぐだからその場でもすぐ決断できて、
はいはいはいはい、
あ、もうやめようってなってどんどんこう飛び込んでいくっていうのが、
なるほどね、
始まっていって、
はいはいはいはい、
でまあだからそのまあその上司に伝えてったりとか、
うん、
まあ、やっぱりその社長さん、社長とかそういうような人にもお世話になってるんで、みんなにこう挨拶回りしてたりとかして、最後まあちょっと送り出し、いい風に送り出してもらって、今でもなんか年に1回ぐらいはちょっと挨拶に、
あ、もう会社に
行ったり社長になって緊急報告したりとかしてますけど、
え、そのいやね、多分ね、
うん、
やりたいことで 遊んでいく、やりたいことを仕事していくっていう時に、
うんうん、
今やってる仕事があるんだよ人が、
うんうんうんうん、
でそいつを手放さないとその領域に行けなかったり、あとは うんうん、そこをやりながらも何か新しいことをやるという、
うんうん、
ハードルを超えていかなきゃいけなくて、
うんうん、
そういう意味で今軽くこうね、やめるっていう決断をしたって話をしたんだけど、
うんうん、
これができれば多分やめちゃえば多分ね、こう、
うんうん、
時間ができるし、次の目標、次のやることができるから、
うん、
実は僕なんかもう何も考えてやめちゃって、
うんうんうん、
で目の前のことやればきっとうまくいくよって感覚はあるんだけど、
うん、
でもなかなかそのそれはできない人が多いと思うんだよね、
うんうん、
そういう意味でもし例えばゆうやの前に、
うん、
ちょっと今やりたいことあるんだけど、
うん、
ちょっと今仕事がなってるしどうしようかなって思ってるんですけどっていう人が来た時に、
うんうん、
ゆうやったらどうやって応援するかなと思って、
まず一個やっぱり本当の気持ちを一緒に探してあげるっていうのが大きいかな。
あ
やっぱりだからそのさっきもあったんだけど、やっぱりこう実はフランスの話来た時に、うん、行きたいの知ってるんですわ、けどもまずいだろうと、なんでかっていうとだからその、ね、行くと収入ちゃんとだからもう確保できないと、金入ってこないし、はい、収入仕事も何もないしみたいな、ね、どうして異国の地だしみたいな、
はい、
月間もそっちにいたらその、ね、その後なんかその展開も分からないしとか、いろんなこう言い訳バーってくるじゃないですか、やっぱ自分の気持ちは分かんなくなるんですね。
あ、まあ、そういう気持ちもしっかり
そう組みながら実は話を聞いていくと、やっぱり本当はどうしたいのかって実は自分の中で、ね、持ってたりとか、
うん、
本当どうしたいの、いや本当はですね皆さんこれしたいんですけどっていう風に実は出てくるんですね。
なるほど、
これしたいんですけどのけどからがうわーって長いんで、その本当にしたいことが見えなくなっちゃうんですけど、
うん、
実はでもしっかり自分の中でね、
うん、
もうあるっていうのは知ってるんです。
はいはいはい、
でわーって聞いた時にえあるじゃんって言うと、
うん、
えってなんですね向こう
は。はいはいはい、
でそれって本当したいんでしょって言ったの、ほいみたいなで、はいはいはい、まずだからその自分の気持ちに気づくところからスタートするなって思っていて、でそれが聞こえなくなっちゃってるんで心の声っていうのが、
なるほどね、
それがねすごく僕の中で大きいなと思うし、自分もやっぱそうだったんで、
うん、
仕事忙しくなりすぎて心の声聞こえなくなることがよく多かったんで、
あそれは自分ではどうやったら気づいていけるのかな。
気づいていける方法は、うん、よくあったのが、苦しくなって頭で考えてもわーってなった時に、大体いつも便所にこもるんですね。
便所
便所こもって代弁しながら
代弁しなが
らね、自分に対して、
うん、
本当はどうしたいのって質問するんですね。
は
ぁと、本当はこうしたいって出てくるんですね。
それはやっぱり便所で便しながら、ダイブしながら、
多分ね、リラックスすれば別にいいんですよ、その
ああ
だから、あんまり考えすぎてわーって時に出て行っても出てこないんで、じゃなくて、ほんとリラックスして、はぁ、本当はどうしたいのって言うと、あ本当はね、こうしたいの、あそっか、っていう風に気づける。
なるほど、リラックスしてる時に本当はどうしたいのっていうのを聞くってことか、自分で
聞いて、本当どうしたいの、わかんない、本当うん、そう、本当はね、これしたいわ。
ああ、なるほどね。
で、出てくるの、結構。
はいはいはいはい。ああ、面白い。
分からないって言っても、本当って聞くと、ってまた考え出すんで、おー、違うよ、みたいな。本当はこうだよ、みたいな。
ああ、でもそうだよね。結局、自分なり答えがあるから、会話をするしかないんだよね。
そう。
うん、
やっぱり自分、昔から、やっぱりこう、なんていうか、分かんなくなるときに、
うんうんうん、
自分と会話をするっていうのを、実は友達に教えてもらって、友達、なんかその結構思考能力すごくあるやつがいて、
はい、
僕なかったんですよ、ね、ずっと、
はいはいはい、
感覚の人間だったんで、
はいはい、
なんかすごい思考力が欲しいと思って、まあ、コンサルとか勉強していくんですけど、やっぱり言われたのが、
うん、
やっぱりこう自分と会話すると実は自分いっぱい答え持ってるよって言って、
なるほど、
会話してみって言われて、わかったみたいな感じでやってっていうのが
面白い瞬間かも、うん、まあでも自然と多分やってんだろうね、
うん、
あそうか、ごめんなさい、ちょっといい話を聞きました。
そうなんで、やっぱりそういうのがあって、実はやっぱりその心の声に気づいて、であとは勇気を踏み出せるかどうかは、えいやってのは、自分でできない場合は、さっきそのセミナーに背中を押してもらうとか、誰かに押してもらうとか、 で自分知ってるからもう気づいちゃってるから、
まあ、今回俺が受けたコンサルもそうだもんね、
うんうんうん、
知ってるんだもん、ね、
そうそうそうそう、
知ってるし言ってるのに気づいてないっていう、
そう、うん、で自分でだから納得させられてない自分の
こと、あ、まあまあそうだね、
うん、で他人からなんか、あ、それそれじゃん、うん、とか言われたりすると、うんうん、やっぱりみたいな、うん、やっぱりそうっすよねみたいな感じで、うん、やっぱり前に行けたりするので、
なるほど、
実はそのまあフランスに行ったりとかするんですけど、うん、そっからだから実はあのやっぱりずっと心の声に従って、
うん、
やっぱりどうしようどうしようって日にやっていくんですけど、そっから、うん、
心の声に従っていく、
そうなんですよ、昔からって多分自分の中の理念であって、
はいはいはい、
素直ってずっと自分の中であるんですね、
うん、
素直って何かっていうと自分の心の声に従う、自分の心の声に導かれていくっていうのは自分の中の素直の定義なんですね、
なるほど、
すごく大事だなと思っていて、
うん、本当はそうだね、
うん、
でフランス行って、
フランスに行って、でそのまたそのコンサルフランス人にして、うん、でフランス
でフランスにいきなり最初の仕事が、独立して最初の仕事はフランス人にコンサル、
そう、これね、まずいんですよ、これ
どうした、
コンサルしたことない、
おお、
しかも英語わかんない、英語わかんない、英語わかるけどフランス語もわかんないし、英語もまあまあまあぐらいしかわかんないみたいな、
すげえな、すげえハードルだ。
で、コンサルの方に関しては偶然だから今までずっと大好きだったコンサルの人がいるんですけど、うん、その時に偶然ノウハウを公開しますみたいな、
あ、その先生が、
そう、3名限定ですみたいな、
お、
15万円ですみたいな、
お、
やばい、安すぎるみたいなねみんなすぐ来ちゃうみたいな感じで熱いメールを送って、まあ、受けさせてもらって、それを使って、
はいはい、
もうそれも使うしで、英語もだから実は話せるか分かんないってところで、事前に全部聞きたいことを英訳しとくんですね全部使う単語も全部英訳しといて、
うわ、
Yes? Why no? みたいな、あ、OK? みたいな、
あ、はいはいはい、
これはみたいな、これはみたいな、
はいはいはい、
あはみたいな感じで聞きながら
あ、もうそういうレジュメを用意して
完全に準備に準備に準備をしまくって、初め決断するじゃないですか、
うん、
ないみたいな、
はいはいはい、
コンサルタントになるって決めたけど、自分で一応戦略とかね、
うん、
店長として考えてきたけど、
うん、
人に教えたことないみたいな、どうしようみたいな、
しかもましてや異国の、
そう、外人みたいな、怖いみたいな、でもやりたい、どうしよう時に、やっぱりそうやって偶然来るもんなんですね、やっぱりね、そうやってね、に全部だからもう飛びついてるから、絶対掴まなきゃ掴まなきゃ掴まなきゃってやって、はい、やってった結果としてうまくなんとかできて、
おー、初仕事フランスで
フランス
コンサルティング、
コンサルティングして、まあ、なんちゃってでなんとかできて、
はいはいはい、はい、
で、まあ、その、まあ、お金をもらうというその見返りとして、まあ、ダンスを教えてもらうという形でやってきて、でそっちの後に、まあ、日本帰ってくるんですけど、3ヶ月間でね、ビザ取らずに行ってるんで、で帰ってくる時やっぱ
り現実が待ってるじゃないですか、
待ってるじゃないですか、まずいってなるじゃないですか、この時どうしようってなるじゃないですか、ダンスがあるみたいな、
あ、学んできた、
俺そういえばフランスで修行したってことになってるこれみたいなコンサルのつもりで言ってるけどさ、フランスで修行してるみたいな、
あー、そうだな、
伝えるみたいなね、
面白いね
って思って、実はダンススクールの先生に、先生実はあのこれからちょっとレッスンしていきたいと思ってるんですけど、
はいはいはい、
させてもらえないですかねって聞いてみたんですね、
聞いてみた、はい、
ダメって言われるかもしれないけど、とりあえず聞いてみたんですよ、なんか、そしたらいいよって書いてきたんですねいいのみたいな、
はいはいはい、
でもなこのまま歌どうしようなんですよ、
うんうん、
何教えればいいんだろうみたいな、
あー、まあ教えたことない、
そうで、しかもなんか別に同じようにね、他の先生と同じように教えても意味ないじゃないですか、
うんうん、
なんだろうと思って自分でコンセプト考えたりとか、自分の強みなんだとか、
うん、
でみんなにこうメールしまくるんですよ、いや、こいつはこう先生やることになりましたみたいな、
うん、
どうしましょうみたいな、
どうしましょう
どんな教えたらいいですかねみたいな、こんな教えて思ってるんですけどどうですかとかってみんなにこう聞きまくって、でもうメッセージもうわーってメッセージやり取りしまくって、うん、自分の中であ、これかもっていうのが見えてきて、
うん
うん、で、まあ、今それが実はあのモテリーダーとモテフォローって言って、
モテ、
モテリードモテフォローって言って、
あ、
まあ、モテるためのレッスンみたいな、
あ、
まあ、さっきの別はテンションをしっかり大事にしましょうねっていうのです、第1回目で話したやつなんですけど、
う
ん、どこに行き着いていくんですけど、
そうですよね、今
会員もお金様 ね、
ね、
まあ、そのもんね、奇跡的にね、それはありがたいことで、
あ、でもどう、そのでもそれを最初に、ね、スクールやって、
はい、
いきなり順風満帆だったんですか、
ペーペースなの、最初はやっぱりご祝儀ですよ、やっぱり
あ
みんな応援来てくれて、
あ、
気づくとやっぱみんないなくなっていくんで、
あ、そっからですよね、
最初だから20人ぐらいいたのがやっぱり 5人とかね、
まあ、そうだね、最初
は3人とかね、こじんまりとかってなってくるんですけど、 やっぱそうしていく中で、あとプラスアルファやっぱやったのが、やっぱコンサルの方がしっかりやっていきたいと。
ああ、そうそうそう。
そう、だからサルサ言ってたその取り急ぎとして、やっぱり実はお金になるなと思って、そっちやっていかなきゃっていうところと、コンサルもあったので、どうしようってところで、その昔学生時代にね、抱えた大人の代表格のコンサルタントの方がいたので、相談のメール送ったんですよ。そうしたら、あのこのアイデアでやっていこうと思ってるんですけど、みたいな。自分の価値観を明確にして、みたいな。人生生きていけるようにしたいと思ってるんです、って言った時に、いや、全然ダメだ、みたいな。本気だったら、ここへ来いって言って、URL が貼ってあって、それが福島正信先生の超人気コンサルタント養成講座ってやつで、で関西に実は足を運んで、
はいはいはい、
でまあそこでまあ受けてってっていう感じですね。
なるほどね。そういうスイッチ入った
、入ったんですよね。それだから実はそこでまたその懇親会に行って、で本当いろいろ紹介してくれって話だったんですけど、そのコンサルタントの方なんかね、体調崩しちゃって来れなくて、一人で行かなきゃいけなかったのが逆に良くて、いろいろ仲良くなっちゃって、いろんな人たちとね。で、それで実はあの連続講座の方参加しようって言った決断ができて、
はいはい、
そっちもやっぱり自分の心の方がね、
はいはい、
こういう人たちと一緒にいたい、これから実は変わる人たち、こういう人たちにしたい、実は自分の中で思って、そっちの方に行こうって決めて、で、京都に通い出すっていうね。で、通い出していく時もやっぱり思ったのが、ただ通うだけじゃつまんないなと思って、早めに来て、もう昼から京都にいて、夜7時からなのに。で、あの講座のお手伝いをしてって、ってのを繰り返していくと、やっぱりこうその講座の主催者の方から、いやいや京都来ないよみたいな、
はいはい、
いつ来るのみたいな、いや行かねえしみたいな、
高丸翔平って一緒です
よね。高丸翔平さんね。っていうのがあったんだけど、やっぱその時はまた自分にまた質問をかける時が来るんですね。あれちょっと待ってよと。俺が今一番活躍ができて、いろんな人のお力になれて、一番いるべき場所ってどこだろう、
うんうん、
であの講座が終わりかけの頃に自分に質問するんですね、
うん、
あそこかみたいな、高丸翔平のところかみたいな、京都かみたいな。
できちゃったと。
で、あって実は京都に来るんですけど、その時も実は来たはいいけど稼ぐ当てがない。
まあそうだな、
全然ない。っていうところから、実はまた今度はサルサをもっと広めないと、まずサルサで生きないといけないみたいな。
はいはいはいはい。
で、今まで月額5万円ぐらいしか稼げてなかったものを、なんとか15万円ぐらい稼げるようにしなきゃいけないと。
はいはいはい。
まずいって言って、もう手当たりしていろんな人に、すいませんお願いします、生きていけなくてすいませんって言いながら、お願いしたりとか、思い伝えたりとか、実はその後はあの実はチラシ作ってみたりとか、ってやって、そのみんなフェイスブックシェアしてもらったりとかしながら、なんとかだから15万稼げるだけの鉄腕を集めて生きていくっていうのが始まるんですね。
あ、そうなんだね。そしてね、実はもう時間が
チャンスですね。まあ、そんな感じで、はいはい、ずっと心の声に従いながらこういろいろとやっていくと、
はいはいはい、
まあ、完全にその自分の好きな方に今振り切れるようになったっていう感じですね。
なんかでも今聞いてて面白いなと思うのは、こうなんかこう自分でしたいけど、
うん、
ちょっと怖い、
うんうん、
ね、あの裏切った友達に謝りたいけど謝るの怖いっていう、
うんうん、
でもそのしたいけど怖くてできてないっていうところを自分の中で解消したっていうのと、
うんうん、
あとは本当に目の前になんか面白いやってみたいっていうチャンス、うんうん、これまたやっぱしたいけど怖いっていうフランス行きっていう切符が、
うんうんうん、
提案が挑戦が目の前に来てて、
はい、
で多分ここで決まってるんだけど怖いっていう、
うんうん、
なんかその2つのダブルチャンス、
そうですね、
とあえて言いましょう、
はい、
が来た時にきっと多分ね、多くの人はそういうチャンスって見えてない人もいるし、
うん、
見て見ぬふりをしてる人もいるんだけど、
うんうん、
でもいよいよそのチャンスを自分で挑戦していこうと決めた、
うんうん、
でそのまあその辺を挑戦して決めたのもやっぱりこうそこにはなんか自分と対話っていう、
そうだ
ね、そのなんかやり方も教えてもらったけども、
うん、
ね、本当はどうしたいのと、
うんうん、
自分の心の声、自分の本当の声を聞いていくっていう、うん、でそのためにはやっぱりリラックスした場所で自分としっかり対話する時間を取るっていう、
うんうん、
でその素直、自分の心の素直な心の言葉の声を聞いて しっかり落として怖いけどもその素直を信じるっていう、
うんうんうん、
なんかそれがなんかこう今 の, そのやりたいことでこうね、うん仕事を作っていくってところでなんかすごくあのゆうやの中では大きかったのかなって感じが、
あとプラス1個だけお伝えしておくと、実はあとプラスすごく良かった感情があって、行き通りとかくすぶりっていう感情なんですね。
おうおうおうおう、
自分何くすぶってんのみたいな、
あ
周りからはもったいないよねゆうやみたいな、本当力あるのにねみたいな、
はい、
景気隠しで活躍してる人から同期からね、なんでゆうやそんなやってんの、なんで店長なんみたいな、もったいないよねゆうやみたいな、黙れみたいな、わかんないんだこっちはみたいな、方向性が見えないのみたいな、ですごく憤りもすごくあったので、変えなきゃって実はね、もうモチベーションじゃなくてもう衝動というかなんか湧き上がるものがあったのもすごく良くて、
なるほど、
だからやっぱり友達に電話するのもお前ここで帰れなくて人生帰れんのみたいな、
お
このままずっとくすぶり続けるの一生っていう自分へのなんかそういうなんかいい意味の圧をずっとかけたんです
よ。なるほどなるほど、でもそうだよね、やっぱりそういうちょっとしたなんつうか、まあなんつうんだよ、別にでもある意味見た目なんかちょっとねくすぶりとも言えるけども、
うん、
ある意味プラスなモチベーションでもあるんだよね。
そうそうそう、実はそれすんげえ原動力で、
あ、
う
ん、
だから綺麗事のだから本当に自分の心とリラックスして素直に向き合って、
うん、
だけではもしかしたら動いてなかったかもしれなくて、
はいはい、
そんだけやっぱり自分の中に対するなんかこう、
うん、
もったいない感というかくすぶり感というか、くすぶるってやっぱ相当すなんか感覚なので、
な、
うん、がすごい良かったんだろうなっていう
のは、なるほどね、
思いますね。
くすぶるのはいい、
うん、
面白い、くすぶりをくすぶり尽くしてみるっていう感じかな、
うんうんうん、でも自分にこう がっかりするっていうね、
なるほど、
お前何やってんだよみたいな、
あ
また繰り返しかよみたいな、
あ
時のなんかそのなんかそのくすぶり感をエネルギーに変える、
はいはいはい、ああなるほど、なるほどね、
うん、
面白い、面白いですね、
な感じですね、
あそしてそれをエネルギーに変えてドンと、
うん、
飛び込んでみたらあとはもう目の前までただやるだけと、
そうもうがむしゃらにやると道は開けたんで、
そうだよ、だって、
うん、
ねコンサルティングやり方知らねえよって思ったら、うん、その危機感や、
うん、
でもやるしかないっていうところの視野になるから、
うん、
その15万円のコンサルティングのノウハウを教えてもらうっていうのもバッと見えて、うん、すぐ行動もできたし、実際コンサルティングしたとこからサルサを学び、
うん、
帰ってきて何もないって言った時に、お何もないっていう危機感のチャンス、
うんうん、
そっからあサルサやってきたやん
って、うんうんうん、
そういうふうにこう転換していくところもすごい面白いなっていう、得たものを常に転換していくというか、
で最後もう一個だけお伝えしておくと、そのバッグにはその15万払ったコンサルの人がバッグについてるんですね、
うん、
っていうのが15万払った後に次の実は100万円のコンサルを受けてるんですよ、
ほう、
半年間でその人持ってるもの全部継承しますっていうのがあって、
は
あ、林さん多分今フランスにいるんでいらないと思いますけどみたいな話来た時に、はあ絶対いるだろうと思って買いますみたいな、
ほう
でも買わせてくれないですね、いや実はこれ言うとお互いのやつが合うか合わないかがあるんでみたいな、ね、買わせろみたいな感じでこっちの熱い思いもぶつけて、でまた向こうコメントくれてみたいな、でも買わせてくれないですね、まだだから買いたいんだって言って、実はそれのコミットをして、実は半年間サポートもしてもらいつつ、またどんどん実はね、
そうだよ、勉強家やな、しかし
なので実は自分だけの力じゃなくて、もういろんな力も全部結集して進んでったっていうのは多分自分の中であるのかなと思いますね、
はいはいはい、まあ今、他力も使うってことだね、
他力も使うし、自力も使うし、もう運にももちろんね、恵まれるし、人にも恵まれるしとか、もう全部だから使ってなんとか動いたなっていう感じですね、
ということで、
はい、
ちょっとね、話はあれだったんですけども、まああのね、本当にそうやって、ゆうやくんは、ね、今はもうこの京都に一人ですね、
はい、
来て、名古屋から来て、そしてサルサとコンサルティングという仕事で、はい、本当に自分やりたいことでこう、日々遊びながら、
そうですね、もう完全に遊んでますね、
楽しそうだもんね、
うん、
今 でも仕事をしてるとこなんだけど、ちょっと来月、来週ね、ちょっと最後にもう一回、ちょっといろいろと話聞きたいなと思って、はい、まあ、今回僕もね、あのゆうやのコンサルティングを受けて、ものすごくいろんなものが整理されたし、ね、今、他力を使うって話があったけど、やっぱり他力の力はすごいなっていうところと、うん、まあ、あとはそこでね、いろいろ学んだ中で、ちょっと本当面白いことがいろいろあったんで、うん、ちょっとそこら辺の話を最後にシェアして、ちょっとゆうやくんに勉強させてもらって最後ねちょっと締めたいと思いますんで、
はい、
よろしいですかね。
はい、
ではちょっとまた次回またお会いしましょう。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組ではご意見ご感想をお待ちしております。ウェブ検索でひらがなで草刈正敏スペースポッドキャストと検索、一番上に出てくる草刈正敏ポッドキャストページにアクセス、その中にあるご意見ご感想フォームよりお送りください。それでは次回もどうぞお楽しみに。ありがとうございました。